こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第40回目です。よろしくお願いします。今日はですね、不安の解消の仕方ってことについてお話ししたいなというふうに思っております。やっぱりね、僕らは生きていく中でいろいろ生活してるかと思うんですけれど、大なり小なりね、人それぞれいろんな悩みを抱えてると思うんですよ。不安とも言えるかもしれないんですけれど、そういったものをね、一つ一つ皆さん意識してるかどうかわからないけど、解決しながら日々生活歩んでるのかなというふうに思うんですけれど、そんな中でもやっぱりどうしても解決できない不安とかね、あると思うんですよ。それが元で生きるのがちょっと辛くなったりとか、生きづらいなと思ったりとか、またはこの読書を読むっていう文脈においてだって読めないなっていうものにぶつかった時に、そのまま諦めてしまう、読むのをやめてしまうっていうことにもね、この本を読むってところでは言い換えられるのかなというふうに思うんですけれど、そういった時の解決策っていうか、次に進むため の, 一方で、僕らやっぱり自分の中で持っとくと持っとかないのでは、だいぶ大きな差になって現れるんじゃないかなというふうに僕は考えていて、その一つのね、僕が具体的にやってるというか、やってたって言った方が正確な表現なんですけどね、をお伝えできればなというふうに思っております。で、それはね、何ら難しいことではなくて、誰でもね、経験してる、さっきも言った不安とかね、悩みとかはやっぱり解決できないものもありますけど、もちろん、でもやっぱり解決 しながら今に至ってるわけじゃないですか、僕もあなたも。じゃあその解決したものをちょっと自分なりにね、可視化というか理論というかね、言葉として分かるようにしておけば、今ね、悩んでる、壁となって立ちはだかってる不安とか悩みを今まで解決してきた、その理論というかね、やってきた実践方法でもしかしたら解決できるかもしれないですよね。そういうのをね、少し見つけていけたらなというふうに思ってるんですけど、例えばね、何か新しい環境、それは学校でも職場でもね、就職とか転職でもいいんですけど、最初絶対不安じゃないですか。中には多分不安だと思うんですよ。それを不安と感じてるかどうかは人それぞれですけど、だってやっぱり全くね、違う環境に行くわけですから、何かしらのね、わからないことがあるはずですよ、絶対に。そこで僕らは不安を持って悩みを持つと思うんですけど、ただね、いつしかその悩みとか不安って解消されてますよね。不思議と。これを慣れっていうのかもしれないですけど、その慣れっていう一言で片付けちゃうと、さっきも言った通り、次に生かせないってことで、それをもうちょっと詳しく見てみたいんですけど、僕らはね、新しい環境の何が不安なのかっていうと、その人間関係であったり、職場っていうのにちょっと限定して言えば、その仕事の内容、何をするかとか、営業って言ったっていろんな営業もありますよね。どういう営業をするのか、事務だって何をするのか、実際問題ね、営業事務で入ったはいいけど、 A 社の営業事務と今までやってきた B 社の営業事務は、言葉では営業事務って一緒だけど、全く違うかもしれないじゃないですか。例えば B 社、もともといた会社で営業事務やってた人が、何かね、もっと具体的に言うと、アプリケーションレベルで言うと、Windows をね、Word とか Excel とか、その Office を使って業務を事足りてたのに、新しい A 社に行ったら、同じ営業事務でも、 その A 社独特のアプリケーション、社内システムって言ったらいいのかな、そういったものを使わなきゃいけないってことも往々にしてあると思うんですよ。そういった時にまずはその社内システムを使えるルールを覚えなきゃいけないですよね。同じ営業事務って職種でも全くやってることは違うわけですよ。でもそのオフィス、ワードなりエクセルなりパワーポイントなりビジオなり何でもいいんですけど、そういったオフィスを使え、結局道具ですからね、あいったもの、まあやり方さえ覚えれば誰だって使えるわけですよ。それと同様に A 社独特の社内システムであったって、やっぱりある程度日数が経ってやり方を実践していけば、いつのしか覚えて、今まで不安だったものが不安じゃなくなるってことなんですよ。それは営業にとったってそうなんですね。営業っていうのはお客様に何かを、自社の製品を勧めて提案するっていう活動になるかと思うんですけど、まあそれで売り上げを上げるっていう一連のこう活動になると思うんですけど、今まで衣料品を売ってた営業が今度はなんかシステム系の営業をしなきゃいけないって言ったら、営業っていうやる行為は一緒ですけど、行う行為は一緒ですけど、システムをまず覚えなきゃいけないですよね。それは IT 用語なのかもしれないし、まあそういったものですよね。まあ機器のメーカー名とかね、他社、競合他社とかも今までとは全く違う分野の新しい言葉を覚えなきゃいけないわけじゃないですか。なので入社初日とかは周りが喋ってる言葉が全くちんぷんかんぷんでわけわかんないはずなんです。でもそれが先輩と同行したり、その社内のあの規則とかに従っていろいろ業務をやっていく上で、なんとなく今まで全くわからなかった言葉が、あ、これはシステムのこのことを指してるんだっていうのがちょっとずつ自分の中で構築できたことによって、1週間、1ヶ月、3ヶ月って経つにつれて、その言葉に慣れしんだおかげで入社当時に持っていた不安とかは消えてるはずなんですよ。これを慣れっていうのかもしって多分世間は言ってると思うんです。でもそれを司祭に見ると、こういう活動というかね、日々の行ってる連続の延長線上で慣れが発生して、不安がいつしか日常に解消されて、いつもの日常になってるってことなんですよね。でね、まあ今具体的に職場っていうところでフォーカスしましたけど、これをね、もう少し一段抽象度を上げて考えてみると、僕らは何をしてるかってことなんですよ。社内のシステムを覚えるとか、社内で喋ってるお客様に提案する用語を覚えるっていうことは何をしてるかってことなんですよね。これはね、僕は一つは言葉を覚えてるってことだと思ってるんです。まさに知らなかった言葉を自分の中でどういう文脈で使われてるかっていう意味を構築しているってことなんですよね。僕はね、海外とか行くの結構好きな方なんですけど、その反面ね、いつも不安なんですよ。ずっと不安なんですよ。楽しんでる反面ずっと不安なんです。なぜかっていうと、言葉がわからないから。何言われてるかわからないし、何喋ってるかもわからないし、何が書いてあるかもわからないんですよ。無論そのなんか英語圏であれば、まあ、メニューとかね、オーダー表とか見たら知ってる単語とかちらほら出てくるんでね、まあそれで指させばそれが出てくるっていうような一般的なルールがねはあるのであれですけど、ただ全く言葉が通じないから、これ指したものがそれが出てくるかっていう不安もあるじゃないですか。まあそういうもろもろ含めて不安なんです。ただ海外旅行も、まあ3日4日5日1週間10日ぐらい、長い人はそのぐらい行きますよね。そうすると1日目2日目よりは不安かもしれないけど、少し慣れてたりするんです。それはなぜかっていうと、ある程度その言葉自体はわからないかもしれないですよ。 ただその言葉が発せられる環境に自分がちょっと慣れたりするんです。それで少しだけ不安が軽減されてるって経験は誰しもしたことあると思うんですよ。それはやっと英語になり始めた時なのにとか、その現地の言葉にやっと慣れ始めてきたのにっていう感覚で、一度や二度はね、海外行った人は経験されてるはずなんですよね。まさにそれだと思うんですよ。言葉がわからないと、その世界は全て混沌としているように僕らは見えるんです。何も秩序がないんです。だから不安なんです。でもその中に、自分の中でそういったカオスの世界の中に少しずつ秩序を作る、それが言葉を覚えるってことでもあるんですけど、言葉を覚えていく中で、言葉に覚えるっていうかね、その言葉環境に自分を身を投じることによって、全く荒唐無稽だったねカオスな世界が、一つちっちゃいことかもしれないけど、キャナイなんとかって言ったら、何かを要求してるっていう文法を覚えるだけで、少しその秩序が分かって、あ、お店に行ったらこう言えばこういうのが出てくるんだっていう、なんとなくのルールが、言葉が持つルールって言ったらいいのかな、秩序って言ったらいいのかな、そういったのがちょっとずつちょっとずつ切り出されて、それこそ何か言われたらセンキューっていうのだって一つのルールですよね。そういうのが一つ一つ実感としてやり続けることによって、カオスの中に少しずつ秩序を切り出していく作業を僕らは常日頃やってるからこそ、不安がいつしか不安じゃなくなって、日常になっていくんじゃないかなというふうに思うんですよ。もしね、この過程を得なかったら、もう僕らは不安で押しつぶされて生きていけないはずなんです。まあ、こういう今から言う例がちょっともしかしたら不謹慎かもしれないですけど、子供の頃ね、小学生でもいいんですけれど、目と耳と口、どれか一つ機能を失うとしたら、どれにするみたいな、なんかちょっとゲームみたいなね、話をしたことある人もいるかもしれないんですけど、すごく悩むじゃないですか、どれを取っても。まあ、偏りはあるかもしれないですよ。やっぱり私は目視力を失うのが嫌だななんていう人が多いのかもしれないですけど、でもやっぱり悩みますよね。悩むと同時にすごい不安じゃないですか。それはやっぱり、例えば視力、今まで見てた世界が全く見えなくなるっていうのは、まさに秩序がなくなるってことでもあるんですよね。なので、すごく想像上のね、ただのクエスチョンなんですけど、悩むし、本当にもしそれが現実的に起きたらって想像するだけでもすごく怖くなると思うんです。多分そういうことだと思うんですよね。僕らが不安に思うとか、不安を持つっていうのは根源的にはそういうことなのかなと思ってるんです。なので、今ね、すごくやっぱ生きにくい時代だなんて言われてて、まあそういう実感があるかわからないですよ。でも、不安ゼロの人なんていないはずなんですよ。その不安がゼロの人がいないってことは、じゃあ逆にその不安を解消する手立てを自分の中で持っとけば、もう少しね、生きやすい世の中になるんじゃないかななんていうふうに僕は思ったりしてますし、まさに本もかね、なぜ読めないのか、哲学書がなぜ読めないのか、思想書がなぜ読めないのかって言って、その本を、まあ今は自分のレベルに合わないからって無理し、そういう本ねありますから、僕にとったらそれはカントだったりハイデガーだったりするんですけれど、まあ無理してね読むっていうのも大切な行為ですけど、もしそれで読めないんだったら、なぜ読めないんだろうっていうのを今の視点に置き換えると、彼らが語ってる言葉がわからないんだっていうので、まずはそれについて学ぶっていう寄り道っていうのかな、カントを読む、ハイデガーを読むっていうのが目的ゴールだとしたら、寄り道に見えるかもしれないけど、結果それが一番の最短コースかもしれないですよね。そういった今まで読めなかった本っていうのも、その視点で見ると 決してね、それを諦めるんじゃなくて、一旦保留するっていう立場で他の勉強に移るっていうのも一つ大切なことなのかなというふうに僕は考えております。ではですね、まあ今日はちょっと短いかもしれないですけど、そういうことをね、ちょっと自分の中に持っといてほしいなっていうのでお伝えさせていただきました。じゃあ40回目、どうもありがとうございました。